今日は兵庫県弁護士会姫路支部平田弁護士にお話を伺います。平田先生お願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回も前回に引き続き憲法をテーマとしたお話ですよね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日は性同一性障害と夫婦親子をめぐる問題についてお話したいと思います。
はい、
千葉さん、昨年12月に最高裁が性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻との夫婦で、妻が第三者からの人工受精で儲けた子供を夫の子供と認めたというのが報道されていましたね。
されていましたね。
はい、夫婦が兵庫県宍粟市の方だということで地元でも結構注目されたかなと思うんですが。
そうだと思います。
この性同一性障害というのは体は女性なんだけれども、心は男性、うん、逆に体は男性なんだけれども心は女性という障害で、トランスジェンダーとも呼ばれているんです。
はい、
これはいわゆる同性愛の思考であるとか、男装趣味女装趣味というものとは全く違っていて、どうも生まれつき性別が分かれる時の何らかの要因で発生する障害だと考えられているようなんです。
はい、
この障害を持った方が社会で生きていこうとするといろんな大変な困難が待ち受けています。
そうですね。
はい、例えば今こうしていかにも男性として話している私が、生まれた時の体は女性であったとしましょう。まず親はもちろん赤ちゃんを女の子として届け出を出しますよね。
はい、
ですから住民票でも戸籍でも女性だと書かれますよね。
そうですね。
そうすると心は男なのに、中学や高校でも女性だということになります。
はい、
で大学に入ること頃になると、男性として振る舞うようになっていきますけれども、公式にはやはり女性、で就職してもやはり女性、
はい、
で仮に女の人と交際しても女性同士の結婚は認められないので正式な結婚はできない、そういうことになりますね。
そうですね。
はい、ここで突然ですが千葉さん問題です。
はい、
問題文読みますよ。
はい、ですか。お願いします。
はい、こうした性同一性障害者の苦労を和らげるため国は現在性同一性障害を抱えている人が性転換手術をするなど一定の要件を満たした場合には性別を女から男にあるいは男から女に変わったと認める制度を用意している。丸でしょうか×でしょうか。
丸であってほしいです。
はい、その通り正解は丸です。
そうなんですね。
はい、平成15年もだいぶ前ですけれども、性別の取り扱い変更を認める特例法ができているんです。
はい、
今回の最高裁判決で勝訴した男性は平成20年にこの特例法に基づいて性別の取り扱い変更が認められた方なんです。
この性転換手術など一定の要件を満たした時ということなんですが具体的にはどういう要件が必要とされているんでしょうか。
はい、5つ必要とされています。
5つですか。
はい、
はい、
結構多いんですけれども、1つ目は20歳以上の大人であることです。
はい、
これは性別を変更するとしてもきっちり大人になってから慎重に判断しましょうということですね。
はい、
はい、それから2つ目は独身であることです。これは性別転換の時に結婚していると女性なら女性として結婚してしまっているので、その方が男性に変わるとなると男性同士の結婚という社会が受け入れにくい現象が起きるからです。
なるほど。
で3つ目は未成年の子供がいないことです。
はい、
これも性別転換の時に現に母親であった方が子供がまだ小さいうちに男性に変わるということになりますと子供がどうしていいかわからない状態になるということを危惧してのことです。
はい、
で4つ目は生殖機能、子供を作る機能がないということです。
はい、
これはどうしてそれが求められるかというと、体がまだ女性で女性として子供が産める状態で男性に変わるということになると、これもまた男性の母親を持つ子供という、社会が受け入れられない現象が起きる可能性があるからです。で最後に5つ目が先ほど申し上げた性別転換手術を済ませていることです。
はい、
これも社会が性別変更希望者を性別が変わった方として公式に受け入れるための要件として定められているものと言えます。
なるほどね。
さて、最高裁判決の話題に戻ってもいいですか。
はい、お願いします。
はい、今回の夫婦は、奥さんが他人の精子で人工授精を受けて赤ちゃんを産んでいるんですね。
そうですね。
そこでそのお子さんは奥さんの子供ではあっても性別変更した後のご主人と血のつながった子供ではないわけです。
はい、そうです。
今回の最高裁のすごいのは、この度この子どもをご主人の法律上の子と認める判断をしたということなんですね。
血がつながっていないのが分かっているのに法律上の子どもとしたんですね。
そうです、最高裁は子どもの戸籍に性別転換をしたご主人を父親であると書き込みなさいと命じました。
それは何か問題が出てきそうな気もしますが、それでいいんでしょうか。
そうですね、千葉さんは例えばどんな問題が出ると思われますか。
そうですね、例えばお子さんができないご夫婦のために妻の人工授精で赤ちゃんを作るという例があると思うんですが、この場合赤ちゃんは夫の子ということになるんでしょうか。
はい、とてもいい質問です、一般の人工授精をされるというご夫婦の場合、これ増えてるんですけれども、これまで正式には赤ちゃんは父親の子ではありませんので、赤ちゃんが生まれた後に特別養子縁組という特別な手続きをすれば、養子ではなくて戸籍上の子とできるという制度があります、これを利用されている方もいますね。ただ民法は少し難しいお話になるんですけれども、結婚を200日以降、離婚後300日までの間にお母さんから生まれた子供を夫の子供と推定するという規定を置いています、この規定があるので出生届を出す前に戸籍の窓口で仮に人工授精で生まれた子であることを知っていても、それを黙って届け出を出すと、赤ちゃんの戸籍には自動的に夫が父親だと記載されることになります。多くの人工授精で赤ちゃんを産んでいる夫婦はこういうふうにして事実上夫婦の子として戸籍を整えていると思います。でも今回の夫婦の場合には、夫の戸籍に夫が先ほど申し上げた特例法によって性別を変更した方であるということが明記されてしまっているんですね、そのために戸籍の窓口ではこのご主人が赤ちゃんの血のつながったお父さんでないということがはっきりわかるわけです、それで最高裁の事案では戸籍の窓口の方が赤ちゃんの父親をこのご主人だと認めるのに躊躇しまして、法務省上にも確認をした上で、父親欄を空欄にした戸籍を作ったんです、それでこのご夫婦がこの取り扱いはおかしいと言って国を訴えたのがこの裁判なんですよ。
裁判所は赤ちゃんの血のつながった父でないということを分かった上で、このご主人を赤ちゃんの父親として良いという判断を正面からしたということですか。
そうです、この度正面からそれを認める判断をしました、この立場を取ると今後人工授精で赤ちゃんを産んでいる夫婦はその赤ちゃんを特別養子縁組といった回りくどいことをするまでもなく、堂々と夫の子だということができるようになります、ただこういうことを認めますとね、今度は父親が別の女性を代理母として産ませたその子供を妻の子供として取り扱うことは認められるのか認められないのかといったことが出てきますよね。
そうですね、
これは今は認められていません。その延長線上で親子は血がつながっていなくてもいいのだろうか、血のつながっていない親子というのは養子縁組による場合以外でも広く認めてよいのかという問題が出てきますね。
そうですよね。
さらに子どもの権利という立場に立つと最高裁の判例の考え方に従えば、将来お子さんがこの戸籍上の父は実際の自分のお父さんでないということを訴えようと思ってもそれは許されないということになってしまうんです。
そうなんですか。
そうなんです。今の判例の建前ではそうです、今回の判断は最高裁でも3対2という微妙な判断で、裁判長の大谷さんともう一人の女性の裁判官も今回の判断には反対しています。この大谷さんというのは実はジャーナリストの大谷昭弘さんのお兄さんなんですけどね。
そうなんですね、
この憲法は、憲法24条2項で家族に関する事項に関しては法律は個人の尊厳、一人一人の尊厳に照らして定められなければならないとされているんですけれども、家族の中でもこの子どもの権利というところに光を当てると今回の最高裁の判断には疑問もあるということになります。今後の議論の展開を見守っていきたいところですね。
そうですね、なかなか難しい問題だと思うんですが、見守っていきたいと思います、今日は性同一性障害と夫婦親子をめぐる問題についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。